秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。夏休みシーズンですね。この休みを利用して海外旅行へ行かれる方も多いのではないでしょうか。旅先で出会った美味しい食べ物を日本へのお土産にされる方、逆に日本の食べ物を海外へ持っていく方もいらっしゃるかと思います。でも野菜や果物、お肉などを日本に持ち帰ったり海外へ持っていくには守らなければならないルールがあるんです。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。ルールを守って楽しい旅行に、植物と動物の検疫。早速ゲストをご紹介しましょう。農林水産省消費安全局植物防疫課課長島田和彦さん、同じく動物衛生課課長熊谷則夫さんのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は植物検疫と動物検疫について教えていただきます。海外へ行かれる方にはぜひ知っておいてもらいたいお話ですよね。
はい。それでは初めに植物検疫からお話しします。植物検疫とは、野菜や果物、花などの植物に有害な病害虫の侵入を防止するため港や空港で検査を行うことです。これは日本をはじめ世界各国がそれぞれ定めたルールに従って行っています。このため海外から日本へ野菜や果物、切り花などの植物を持ち込む場合は日本で検査を受ける必要があり、逆に日本から海外へ植物を持っていく場合は行き先の国で検査が必要となる場合があります。
では熊谷さん、動物検疫とはどのような制度なんでしょうか。
動物検疫は動物の病気の国内への侵入を防止するために、牛や豚、鶏などの動物とそれらの動物から作られる肉製品などの畜産物を対象に検査を行うことです。植物検疫と同様に、日本をはじめ世界各国がそれぞれ定めたルールに従って行っていますので、海外から日本へ肉製品などを持ち込む場合、逆に日本から海外へ持っていく場合はそれぞれ検査が必要となります。
海外から植物や動物の病害虫が入ってこないように検査をしているんですね。
はい。これらの制度によって海外から日本へ植物や畜産物を持ち込む場合、どこの国または地域のものか、あるいはどんな種類のものかによって持ち込みが禁止されていることがあります。
日本に持ち込む植物や肉製品などの検査はどこが行っているんでしょうか。
はい。植物防疫所と動物検疫所が検査を行っています。企業が海外から輸入するものも、お土産など個人で購入されたものも、検査の結果問題がないとされたものだけが日本へ持ち込むことができるわけです。
なるほど。それでは逆に日本から海外へ持っていくときはどのような手続きがあるんですか。
はい。行き先の国または地域のルールに従うことになります。そのため場合によっては検査を受ける必要があったり持ち出せないことがあります。
つまり日本に持ち帰ったり海外へ持って行ったりする場合は、それぞれの国が定めたルールを守らなければならないんですね。
その通りです。ルールに従わないと品物を処分されたり罰金が課せられたりすることもあるので、せっかくの旅行が台無しになってしまうかもしれません。そこで今日は、海外へ持っていけないもの、日本へ持って帰れないものをお土産に買ってしまうことがないように、検疫に関するルールなどをご紹介したいと思います。
では今日のチェックリストです。チェック1、マンゴーは大丈夫？植物検疫に関するルール。チェック2、ビーフジャーキーは大丈夫？ 動物検疫に関するルール。チェック3、空港に着いた時は。今日はこの3つのチェック項目から植物検疫と動物検疫を紐解いていきます。ではチェック1、マンゴーは大丈夫？植物検疫に関するルール。まずは植物検疫に関するルールですね。
はい、フィリピンやタイなど東南アジアを旅行されると、市場で見かけたマンゴーなどの珍しい果物をお土産にしたいと思うかもしれませんが、東南アジア産のマンゴーは日本に持ち込むことはできません。
あ、そうなんですね。
はい、ただしドライマンゴーなら持ち込むことはできます。
それは何が違うんですか？
病害虫がつくかどうかの違いです。海外には日本の農作物に重大な被害を与える恐れのある病害虫がいます。生のマンゴーはその虫がついている可能性が高いため、日本へ持ち込むことが禁止されています。ドライマンゴーにはつかないので持ち込むことができるわけです。
あの、日本のスーパーで外国産のマンゴーが売られているのを見たことがあるんですけど、それはどうしてなんでしょうか？
はい、それは日本と日本へ輸出する国との間であらかじめルールを決めていて、病害虫を侵入させる恐れがないと確認されたものが輸入されて販売されているのです。
マンゴー一つとってもいろいろなルールがあるんですね。
はい、そして日本へ持ち込むことができる植物でも検疫を受ける必要があるものとないものに分けられています。
それでは先ほどのドライマンゴーはどちらになるんでしょうか？
はい、ドライマンゴーは病害虫がつかないように加工されたものなので、植物検疫の検査を受けずに持ち込むことができるんです。一方、例えば蘭の切り花は国内に持ち込むことができますが、病害虫がつく恐れのある植物なので、日本に到着したら空港で検査を受けなければなりません。
つまり植物検疫の対象は病害虫がつく可能性があるかないかで区別されているんですね。
その通りです。検疫のルールは複雑ですが、まずはこうした基本的な考え方を知っておいていただければと思います。
秋元才加のウィークリージャパン、後半は動物検疫についてお話を伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン。
政府からのお知らせです。これまで日本に存在していなかったヒアリが確認されています。ヒアリは赤茶色で、大きさは 2.5 ミリから6ミリ程度のばらつきがあり、お尻には毒針があります。また大きな蟻塚を作る特徴があります。これまで港などの限られた地域以外では見つかっておりませんが、万が一ヒアリを発見したときは決して触らず、すぐに地元の自治体や地方環境事務所などにご相談ください。刺されると激しい痛みがあり、アレルギー症状で重症化する恐れもあります。もし刺されてしまい異常を感じた場合は、すぐにお近くの病院へ。詳しくは環境省ヒアリで検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、秋元才加のウィークリージャパン。今週はルールを守って楽しい旅行に、植物と動物の検疫というテーマで、農林水産省消費安全局植物防疫課課長島田和彦さんと、動物衛生課課長の熊谷則夫さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、ビーフジャーキーは大丈夫？動物検疫に関するルール。熊谷さん、ここでは動物検疫のルールを教えてください。
はい、現在中国、韓国などのアジア諸国をはじめ、多くの国で牛や豚の病気である口蹄疫や鳥インフルエンザなどの家畜伝染病が発生しています。伝染病が発生している国の動物はその病原体を持っている可能性があるため、現在ほとんどの国から日本へ持ち込むことができません。またそれらの動物から作られる肉製品などの畜産物についても同様です。万が一 国内でこれらの伝染病が発生すると畜産業に重大な被害を与えてしまいます。日本でも昨年の冬に鳥インフルエンザが発生し大変な被害があったことは記憶に新しいかと思います。
鳥インフルエンザのお話は私もニュースで見たので覚えているんですが、植物の場合は持ち込めるものがありましたけど、動物や畜産物の場合はほぼ全て持ち込めないわけなんですね。
そうです。伝染病が発生していない国から持ち込む場合でも、外国政府が発行する検査証明書がないものは持ち込むことができません。またアメリカのビーフジャーキーを日本に持ち込むことができるかというご質問を時々いただきますが、ビーフジャーキーは肉を乾燥させただけのものなので検疫の対象になり、検査証明書がなければ持ち込むことができません。
へえ。でも検査証明書があれば持ち込めるということですね。
はい。オーストラリアやニュージーランドでは日本向けに検査証明書がついているビーフジャーキーが販売されていますので、これらに限っては持ち込むことができます、それから缶詰になっている加工品やレトルトカレーなど製造過程で加熱が十分されていると判断できるものは、肉が入っていても検疫の対象としていないので持ち込むことができます。
缶詰やレトルトカレーはそもそも検疫の対象にならないんですね。では日本から海外へ持っていく場合のルールはどうなっているんでしょうか。
相手国のルールに従うことになります、たとえ少量であっても必ず出発前に動物検疫所で検疫が必要か確認してください。現状では多くの国が外国からの動物や畜産物の持ち込みについて厳しい条件を定めています。ただ我々としては日本の畜産品の美味しさを世界の人に知ってもらいたいと思っているので、海外へ持っていきやすい環境の整備を進めています。
例えばどのような取り組みがあるのでしょうか。
はい。羽田空港や中部空港などではシンガポール向けにあらかじめ動物検疫の手続きを済ませて、会員証明書のシールを添付した日本産の牛肉が販売されています。これに限ってはそのままお土産としてシンガポールに持っていくことができます。
日本自慢の味をぜひ多くの国の方に知っていただきたいですから、こうした取り組みはもっと広まるといいですね。ではチェック3、空港に着いた時は、では植物と動物の検疫について、空港に着いた時私たちがやるべきことを教えてください。
まず海外から日本に帰ってきた時ですが、検疫の対象になるものは税関検査を受ける前に植物検疫カウンターや動物検疫カウンターで輸入検査を受けてください、時間は5分から10分ほどで済みます。
そんなに時間はかからないんですね。
はい。また手荷物の中から検疫の対象になる果物や肉製品を見つけ出す動植物検疫探知犬がしっかりとチェックしていますので、忘れることのないように注意してください。
探知犬もチェックしてくれているのは頼もしいですね。
そうですね、それから靴底の消毒を忘れないでください。靴底に付着している病原体が国内に侵入しないように、到着エリアに靴底消毒用のマットが敷いてあります。また手荷物のゴルフシューズやトレッキングシューズなどにも土がついている場合がありますので、空港内の動物検疫カウンターで忘れずに消毒してください。
手荷物の靴についている土にも注意しないといけないんですね。では逆に日本から出発するとき気をつけることはありますか。
はい。植物や動物、畜産物を海外へ持っていく場合、先ほどもお伝えしましたが、 行き先の国や地域のルールに従う必要があります。外国の検疫の条件については植物防疫所や動物検疫所にお問い合わせいただくかホームページでご確認ください。また検査については最寄りの植物防疫所または動物検疫所で受けることができますが、最近は成田や羽田、関西空港などの主要空港の旅客ターミナル内に輸出検疫カウンターが設置されていますので、そちらで検査を受けることもできます。
せっかく買ったお土産が実は持っていけないものだったなんてことがないように、事前に植物検疫と動物検疫のルールを知っておくことが大切ですね。
はい、植物や動物の検疫についてもっと詳しく知りたい方は、植物防疫所動物検疫所のホームページをご覧ください。
今日のゲストは農林水産省の島田和彦さんと熊谷則夫さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン、
車や自転車を運転中、いわゆるながらスマホをしたりしていませんか？ここ数年交通事故件数が減少している一方で、運転中のスマホや携帯電話使用による交通事故が増加しています。中にはドライバーが運転しながらスマホでゲームをしていたことによる死亡事故も発生しています。ちょっとだから、一瞬だからという考えは大きな間違いです。スマホや携帯電話を見ることは前を見ないで運転していることと同じで、極めて危険な行為です。どうしてもスマホや携帯電話を使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。運転中のながらスマホは絶対にやめましょう。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元才加のウィークリージャパン、今週はルールを守って楽しい旅行に、日本の植物と動物の検疫というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、日本では植物に被害をもたらす海外からの病害虫の侵入を防ぐため、野菜や果物、切り花などの植物を輸入するときに港や空港で検疫を行っています。おさらいに、また同じように口蹄疫や鳥インフルエンザなどの動物の伝染病の国内への侵入を防ぐために、生きた動物や畜産物を輸入するときにも検疫を行っています。おさらい3、野菜や果物、畜産物などを海外へ持っていくときには、行き先の国が決めたルールを守らなければいけません。海外へ行くときは植物防疫所や動物検疫所のホームページなどで事前に情報を確認しておきましょう。おさらい4、空港では動植物検疫探知犬が手荷物の中に植物や畜産物が混ざっていないかチェックしています。また最近では日本の農産物や畜産物を海外へ持っていきやすいように、主要な空港の旅客ターミナル内に輸出検疫カウンターが設置されています。自分の持ち物を確認して、必要な場合は必ず検疫を受けてください。今日いろいろお話を伺って、仕事柄海外に行くことも多いんですが、検疫の対象など知らないことまだまだたくさんありましたね。病原体や病害虫を国内に入れないためにも、そしてせっかくのお土産を無駄にしないためにも、事前にルールを知っておくことが大切だなと思いました。来週は最近よく耳にする格安スマホについてのお話です。これまでの携帯電話やスマートフォンとの違いや、トラブルを未然に防ぐための注意点など詳しくご紹介します。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は 秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン。この番組は内閣府の提供でお送りしました。